広報東久留米、令和2年11月15日号、ゴミ特集号。発行は東久留米市、編集は企画経営室秘書広報課、録音は東久留米広報音訳グループです。判例、この CD の階層はレベル2までです。レベル1は各タイトル、レベル2はタイトルごとの項目です。市外局番は書いてあるものを除き、すべて042です。システムなどの都合により、各種通知などの言語が平成になっている場合があります。判例終わり。家庭ゴミの収集状況についてお知らせします。市では、平成29年7月に、家庭ゴミの個別収集、小型廃家電類を除くを開始し、同年10月に、燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、容器包装プラスチックの3品目について、家庭ゴミ処理の有料化を開始しました。有料化の開始から3年が経過した現時点において、家庭ゴミの排出状況、ゴミと資源物の処理や再資源化にかかる経費など、問い合わせを多くいただいている内容や、市からのお願いなどについてお知らせします。詳しくは、ゴミ対策課、電話 473-2117 へ。ゴミと資源物の収集量の比較。以下、行政収集総量。燃やせるゴミの収集量。燃やせないゴミの収集量。容器包装プラスチックの収集量。一人一日あたりの排出量。総資源化率の6項目について、平成30年度、令和元年度、参考として令和元年9月から、令和2年8月の棒グラフと説明があります。行政収集総量。棒グラフ、平成30年度、22,412トン。令和元年度、22,891トン。参考、令和元年9月から、令和2年8月。23,687トン。棒グラフ終わり。行政収集総量は、平成30年度と令和元年度の比較では、約 2% 増加しています。また、参考として示した直近1年間の行政収集総量も、元年度と比較して増加しており、今後の推移については、慎重な検証が必要です。なお、行政収集総量とは、市で収集したゴミと資源物の合計量であり、集団回収や中間処理場への持ち込みゴミを含まないものです。燃やせるゴミの収集量。棒グラフ、平成30年度、13,847トン。令和元年度、14,082トン。参考、令和元年9月から令和2年8月、14,390トン。棒グラフ終わり。燃やせるゴミの収集量は、平成30年度と令和元年度を比較して約 2% 増加しています。これは、有料化実施以降、年度ごとの比較において初めての増加であり、消費税率引上げ直前の元年9月の排出量が前年度同月比 12% の増加となっていることが影響していると考えられます。10月、11月はいずれも 7% の減少ですが、その後の2年1月からは再び増加の傾向が見られます。 断定はできませんが、外出自粛に伴い、自宅で過ごす時間が増えたことによる家庭ごみの増加が要因ではないかと考えられます。行政収集総量と同様、直近1年間の収集量についても増加しているので、今後も慎重に検証してまいります。燃やせないごみの収集量。棒グラフ、平成30年度、1683トン。令和元年度、1775トン。参考、令和元年9月から令和2年8月、1973トン。棒グラフ終わり。燃やせないごみの収集量は、平成30年度と令和元年度を比較して約 5% 増加しています。これは燃やせるごみと同様に、有料化実施以降、年度ごとの比較において初めての状況です。燃やせないごみとして捨てられている容器包装プラスチックの分別排出が進んでいるものの、消費税率引き上げ直前の駆け込み需要や、断定はできませんが、外出自粛に伴い、自宅で過ごす時間が増えたことによる、家庭ごみの増加が関係しているのではないかと考えられます。直近1年間の収集量についても増加しているので、今後も慎重に検証してまいります。容器包装プラスチックの収集量。棒グラフ。平成30年度、1640トン。令和元年度、1726トン。参考、令和元年9月から令和2年8月、1698トン。棒グラフ終わり。容器包装プラスチックの収集量は、平成30年度と令和元年度を比較して、約 5% 増加しています。分別排出に対する市民の皆さんのご理解とご協力による成果であると見られます。ただし、直近1年間の容器包装プラスチックの収集量は、元年度と比較してわずかに減少しているので、引き続き慎重に検証していく必要があります。一人一日あたりの排出量。棒グラフ、平成30年度、525.8g。令和元年度、534.8g。参考、令和元年9月から令和2年8月、555.6g。棒グラフ終わり。市では、一般廃棄物処理基本計画において、令和3年度末までに、一人一日あたりの排出量を 505g とすることを目標にしています。この数字が小さいほど、市民の皆さんのゴミ減量へのご理解とご協力による排出抑制の成果の表れとして見ることができます。なお、一人一日あたりの排出量は次の計算式により算出しています。行政収集量割る、括弧、人口かける365日、括弧閉じ。なお、人口は各年10月1日時点を使用。参考の人口については、令和2年4月1日時点。総資源化率。棒グラフ、平成30年度 39.8%、令和元年度 39.2%。棒グラフ終わり。総資源化率は平成30年度と令和元年度の比較ではわずかですが 0.6 ポイントの減少となりました。総資源化率については、エコセメントの原料となる中間処理後の焼却灰や資源集団回収による回収量も 資源量として含めて算出しています。一般廃棄物処理基本計画で掲げる令和3年度末までの目標値である 42.1% に向けて、引き続き分別排出と資源化の啓発に取り組んでいく必要があります。元年度のごみ処理経費について、元年度におけるごみ処理にかかる経費、清掃費の歳入・歳出決算総額は、それぞれ19億899万1607円となりました。前年度比で約2500万円の減少となっていますが、歳出総額のうち、15億2125万6545円、約 80% が排出されるゴミの処理に必要不可欠な家庭ゴミ、資源物収集事業費や流生園組合負担金及び東京多摩広域資源循環組合負担金で占められている状況です。歳入は家庭ごみ処理手数料を含む清掃手数料の2億8854万9900円や、紙類、金属類などの資源物売却代金など2216万8924円を特定財源としてごみ処理にかかる歳出の一部に充当しているものの、大部分である15億9827万1583円、約 84% は、市税や交付金などの一般財源となっています。円グラフがあります。歳入決算額表を読みます。総額19億899万1607円。分類4項目あります。決算額の順です。分類、1、市税や交付金などの一般財源、決算額、15億9827万1583円、以下同じように読みます。2、清掃手数料、家庭ごみ処理手数料ほか、2億8854万9900円。3、雑入、紙類、売り払い代金ほか、2216万8924円。4、衛星使用料、自動販売機設置、1200円。表終わり。歳出決算額表を読みます。総額19億899万1607円。分類8項目あります。決算額の順です。分類1、家庭ごみ資源物収集事業費。決算額7億9142万8545円。以下同じように読みます。2、流生園組合負担金3億8258万9000円。3、東京多摩広域資源循環組合負担金3億4723万9000円。4、職員人件費1億7171万3478円。5、家庭ごみ有料化事業費、指定収集袋製造ほか、8771万6557円。6、リサイクル推進事業費、紙布類回収、剪定枝リサイクルほか、9239万5809円。7、資源集団回収事業費2407万3866円。 丸八、その他、1,183,5,352円、表終わり。新型コロナウイルス感染症等、感染予防のための家庭ごみ排出方法。一人一人が気をつけて家庭ごみを排出することにより、皆様の大切なご家族だけでなく、ごみ、資源物を扱う廃棄物処理業務に従事する方々の感染予防にもつながります。皆様のご理解とご協力をお願いします。この面に掲載されている QR コードは、市ホームページ内の関連情報、またはごみ分別辞典、ごみ削、ウェブサイトのリンクです。詳細をご覧になる際は、スマートフォンやタブレット端末などで QR コードを読み取ってご覧ください。心がけていただきたい5つのこと。その1、ゴミ袋はしっかり縛って封をしましょう。その2、ゴミ袋の空気を抜いて出しましょう。その3、生ゴミは水切りをしましょう。その4、普段からゴミの減量を心がけましょう。その5、分別・収集ルールを確認しましょう。マスクなどの捨て方。新型コロナウイルスなどの感染症対策として使用したマスクやティッシュは、市指定の燃やせるゴミの袋に入れて捨ててください。容器包装プラスチックの指定袋や、古紙・古布などの資源物として出さないようにお願いします。ゴミに直接触れない。袋はしっかり縛って封をする。ゴミを捨てた後は手を洗うことが大切です。路上などへのポイ捨ては絶対にやめましょう。分別に迷った時は、ゴミ分別辞典を活用。ゴミの分別を調べたい時は、ゴミ分別辞典、ゴミ削をご利用ください。ゴミ削は、ゴミの分別方法をパソコンやスマートフォンから簡単に検索できるウェブサイトです。品目名が50音順に表示されているほか、品目名を入力すると分別方法や出し方などが表示されます。右、QR コードを読み取ると、ゴミ削をご覧になれます。ゴミ削のQR コードがあります。ペットボトルなどの飲料容器の捨て方。飲料容器については、物の表面に付着したウイルスは、時間の経過とともに壊れるとされていることから、飲み終えてから水洗いをし、1週間程度待ってから捨てるようお願いします。ゴミの捨て方は、冊子。生活ごみと資源物の出し方をご確認ください。同冊子は、市政情報コーナーのラック、市役所1階、ごみ対策課、八幡町 2-10-10 に配下しているほか、市ホームページ、右 QR コードからもご覧になれます。冊子、生活ごみと資源物の出し方の QR コードがあります。ごみ行政に関するお知らせ。ボランティア袋の配布について。市では、個人や自治会などの各種団体がボランティア活動として、道路や公園などの公共施設を清掃した際にご利用いただけるボランティア袋を配布しています。申請はゴミ対策課八幡町 2-10-10 のほか、公園を清掃する場合は環境政策課市役所5階、道路を清掃する場合は管理課道5階で申請することができます。市ホームページ内 関連ページの QR コードがあります。資源、集団回収を始めてみませんか？市では、紙類、布類、アルミ缶を回収している市民団体に対して、それぞれ 1kg あたり9円の資源集団回収報奨金を交付しています。市内在住者で構成する団体であれば、自治会や子ども会などに限らず、近所の気が合う方の集まりなど、どのような団体であっても申請できます。申請時には、名簿や規約など、団体の存在が確認できるものを提示してください。再資源化の推進だけでなく、地域のつながりを強めることもでき、報奨金を受け取ることができる制度ですので、ぜひご活用ください。なお、報奨金の申請は、毎年2月と8月の2回受け付けます。市ホームページ内、関連ページの QR コードがあります。生ごみ処理機器購入費助成金について、市では、ごみ減量対策の一環として、生ごみの減量を促進するため、生ごみの自家処理を前提とした減量化処理機器の購入に対して、助成金を交付する制度を設けています。助成対象、市内在住で生ごみ減量化処理機器を購入し、市内に設置する方。なお、機器の処理能力により助成額が異なります。申し込みは、土曜、日曜日、祝日と正午から午後1時を除く午前8時半から午後5時に必要書類などを持参の上、ごみ対策課、八幡町 2-10-10 または環境政策課、市役所5階へ。市ホームページ内関連ページの QR コードがあります。ごみ集積場跡地の売却について、家庭ごみの全品目個別収集、小型廃家電類を除くに伴い使用しなくなったごみ集積所の跡地について、跡地に隣接する土地を所有している方を対象に売却しています。手続きの詳細は、ごみ対策課、電話 473-2117 へお問い合わせください。売却対象者、購入を希望する跡地に隣接する土地を所有する方、売却除外地、次の1または2に該当する跡地は売却を実施しません。1、ゴミ収集に伴う一時積み替え保管場所や公共用地としての活用をする跡地。2、マンホールなどが存在する跡地。売却価格、固定資産税路線価を基礎として、競争性に応じた原価率を乗じた上で、工作物の撤去費用を差し引いて算出します。引き渡し形態、現状融資での引き渡しとなります。案内書について、土曜、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く2、ごみ対策課、八幡町 2-10-10 で配布しているほか、市ホームページからも取得できます。市ホームページ内関連ページの QR コードがあります。ご家庭での食品ロスの削減にご協力ください。食品ロス、まだ食べることができるのに捨てられてしまう食品の約半数は、家庭から発生しています。長期間保存可能な食材は冷蔵庫の奥にしまわれることが多く、気づかないうちに期限切れとなり無駄にしてしまいがちです。日頃から食べ物の食品の賞味、消費期限を把握して必要なものだけを買うようにしましょう。 市民の皆様のご家庭でも、もったいないについて考えるとともに、食品ロスの削減にご協力をお願いします。市ホームページ内関連ページの QR コードがあります。ご自宅で使用した注射針、在宅医療廃棄物について、収集作業時の針刺し事故が発生しています。インスリン自己注射などの在宅医療にかかる使用済み注射針は、処方を受けた医療機関、病院、診療所、または薬局に返却してください。東久留米市薬剤師会では、在宅医療に伴う使用済み注射針の回収事業を行っています。なお、輸液パックなどについては、衛生処理の観点から燃やせるゴミにお出しください。市ホームページ内関連ページの QR コードがあります。11月15日号ゴミ特集号はこれで終わります。なお、内容についてのお問い合わせは直接企画経営室秘書広報課電話 470-7708 へお願いします。